長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人は自らの愚かさを強く自覚していたからこそ、阿弥陀様のお慈悲の後ろ盾を持って力強く人生を歩んでいかれたのです。如来の眼線いまさずば、いかでか苦海を渡るべきです。私たちは宗教を考えるとき、まず教義があって、それに基づいて人生を送るのだと思ってしまいがちです。教条主義というのでしょうか。生じ生非もなき身にて、無常利益は思うまじと言われると、私たちはほんの少しばかりの慈悲と言えるような心をも持ち得ていない身であるのに、人々を救おうなどと大それたことを考えてはいけないのだよと親鸞聖人が言っているのだと思ってしまいかねません。親鸞聖人はそのようなことを言ってはおられません。如来様がいらっしゃるのだから、安心して共に歩もうよ。菩薩様の真似をして力みも必要はないのだから、できることをすればいいのですと示してくださっているのです。小林一茶の無邪気とも思える明るい句は、恵まれない不幸せな家庭生活の中にありましても、念仏者として浄土真宗の御教えの中に生きていたからこそ生まれてきたのだと思います。まさに突き抜けた明るさと言えるのではないでしょうか。東日本大震災の後、テレビコマーシャルで繰り返し流されていた「こだまでしょうか」という詩、私たちの心を打ちました。その詩の作者である金子みすずも26歳という短い生涯でしたが、晩年は大変悲惨な生活でありました。金子みすずが育った山口県は浄土真宗の盛んな土地で、みすずさんも法話を聞く機会が多かったのだと思います。私と小鳥と鈴とという詩の最後の行、みんな違ってみんないいは、阿弥陀経の青い色には青い光、黄色い色には黄色い光、赤い色には赤い光、白い色には白い光ありて、耳を高潔なりの心を表しています。法話ではよく引用されるところですので、耳の底にとどまっていた言葉や感動をみすずさんなりに、みすずさんの言葉で詩に表したものだったのでしょう。星とタンポポという詩に繰り返し出てくる、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよという言葉、僧侶が子供たちに阿弥陀様という仏様の存在を説明するとき、よく使う表現です。金子みすずさん、生きた時代が現代であれば、もっと長く生きることができたことと思います。そうしたら見教えに根付いた力みのない歌をもっと聞かせてくれたに違いありません。次の法話テープの交換は6月1日です。